行政府福審査法。第1章、相続。第1条、目的と。第1項。この法律は、行政庁の違法、または不当な処分、その他、公権力の行使にあたる行為に関し、国民が簡易迅速、かつ、公正な手続きの下で、広く行政庁に対する不服申し立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とする。第2項。行政庁の処分、その他、公権力の行使にあたる行為、以下単に、処分という、に関する不服申し立てについては、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。第2条、処分についての審査請求。行政庁の処分に不服がある者は、第4条、審査請求をすべき行政庁、及び第5条第2項、再調査の請求についての前置き、の定めるところにより、審査請求をすることができる。第3条、不作為についての審査請求。法令に基づき行政庁に対して、処分についての申請をした者は、当該申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為、法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことを言う。以下同じ、がある場合には、事情の定めるところにより、当該不作為についての審査請求をすることができる。第4条、審査請求をすべき行政庁。第1項。審査請求は、法律、条例に基づく処分については、条例に特別の定めがある場合を除くほか、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行政庁に対してするものとする。第1号。処分庁等、処分をした行政庁、以下、処分庁という。または、不作為にかかる行政庁、以下、不作為庁という。お湯。以下同じ。に上級行政庁がない場合、または処分庁等が主任の大臣、もしくは宮内庁長官、もしくは、内閣府設置法、平成11年法律第89号、第49条第1項、もしくは第2項、もしくは国家行政組織法、昭和23年法律第120号、第3条第2項に規定する庁の庁である場合、当該処分庁と。第2号、宮内庁長官、または内閣府設置法、第49条第1項、もしくは第2項、もしくは国家行政組織法、第3条第2項に規定する庁の庁が処分庁等の上級行政庁である場合、宮内庁長官、または当該庁の庁。第3号、主任の大臣が処分庁等の上級行政庁である場合、前2号に掲げる場合を除く、当該主任の大臣。第4号、前3号に掲げる場合以外の場合、当該処分庁等の最上級行政庁。第5条、再調査の請求。第1項、行政庁の処分につき、処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、当該処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることができる。ただし、当該処分について、第2条、処分についての審査請求、の規定により審査請求をしたときは、この限りでない。第2項、全校本文の規定により再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。第1号、当該処分につき、再調査の請求をした日、第61条、審査請求に関する規定の順用、において読み替えて順用する第23条、審査請求書の補正、の規定により、不備を補正すべきことを命じられた場合にあっては、当該不備を補正した日、の翌日から起算して3月を経過しても、処分庁が当該再調査の請求につき、決定をしない場合。第2号、その他、再調査の請求についての決定を経ないことにつき、正当な理由がある場合。第6条、再審査請求。第1項、行政庁の処分につき、法律に再審査請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、再審査請求をすることができる。第2項、再審査請求は、現裁決、再審査請求をすることができる処分についての審査請求の裁決を言う。以下同じ、または当該処分、以下、現裁決等という、を対象として、現行の法律に定める行政庁に対してするものとする。第7条、適用除外。第1項、次に掲げる処分、及びその不作為については、第2条、処分についての審査請求、及び第3条、不作為についての審査請求、の規定は、適用しない。第1号、国会の両院、もしくは一院、または議会の議決によってされる処分。第2号、裁判所、もしくは裁判官の裁判により、または裁判の執行としてされる処分。第3号、国会の両院、もしくは一院、もしくは、議会の議決を経て、またはこれらの同意、 もしくは承認を得た上でされるべきものとされている処分。第4号、検査官会議で決すべきものとされている処分。第5号、当事者間の法律関係を確認し、または形成する処分で、法令の規定により当該処分に関する訴えにおいて、その法律関係の当事者の一方を被告とすべきもの、と定められているもの。第6号、刑事事件に関する法令に基づいて検察官、検察事務官、または司法警察職員がする処分。第7号、国税、または地方税の反則事件に関する法令、他の法令において準用する場合を含む、に基づいて国税庁長官、国税局長、税務署長、収税管理、税関長、税関職員、または徴税理員、他の法令の規定に基づいて、これらの職員の職務を行う者を含む、がする処分、及び金融商品取引の反則事件に関する法令、他の法令において準用する場合を含む、に基づいて証券取引等監視委員会、その職員、当該法令においてその職員とみなされる者を含む、財務局長、または財務司局長がする処分。第8号、学校、講習所、訓練所、または研修所において、教育、講習、訓練、または研修の目的を達成するために、学生、生徒、児童もしくは幼児、もしくは、これらの保護者、講習生、訓練生、または研修生に対してされる処分。第9号、刑務所、少年刑務所、拘置所、留置施設、海上保安留置施設、少年院、少年鑑別所、または婦人補導院において、収容の目的を達成するためにされる処分。第10号、外国人の出入国、または帰化に関する処分。第11号、もっぱら人の学識技能に関する試験、または検定の結果についての処分。第12号、この法律に基づく処分、第5章第1節第1巻、設置及び組織の規定に基づく処分を除く。第2項、国の機関、または地方公共団体、その他の公共団体、もしくは、その機関に対する処分で、これらの機関、または団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの、及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。第8条、特別の不服申し立ての制度。前条の規定は、同条の規定により審査請求をすることができない処分、または不作為につき、別に法令で当該処分、または不作為の性質に応じた不服申し立ての制度を設けることを妨げない。第2章、審査請求。第1節、審査長、及び審理関係人。第9条、審理員。第1項、第4条、審査請求をすべき行政長、または他の法律、もしくは、条例の規定により審査請求がされた行政長、第14条、行政長が裁決をする権限を有しなくなった場合の措置、の規定により引き継ぎを受けた行政長を含む。以下、審査長という、は、審査長に所属する職員、第17条、審理員となるべき者の名簿、に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されているもの、のうちから第3節に規定する審理手続き、この節に規定する手続きを含む、を行う者を指名するとともに、その旨を審査請求人、及び処分長等、審査長以外の処分長等に限る、に通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる機関が審査長である場合、もしくは、条例に基づく処分について条例に特別の定めがある場合、または第24条、審理手続きを経ないでする却下採決、の規定により当該審査請求を却下する場合は、この限りでない。第1号、内閣府設置法、第49条第1項、もしくは、第2項または、国家行政組織法、第3条第2項、に規定する委員会。第2号、内閣府設置法、第37条、もしくは、第54条または国家行政組織法、第8条に規定する機関。第3号、地方自治法、昭和22年法律第67号、第138条の4、第1項に規定する委員会、もしくは、委員、または同条第3項に規定する機関。第2項、審査長が前項の規定により指名するものは、次に掲げるもの以外のものでなければならない。第1号、審査請求にかかる処分、もしくは、当該処分にかかる際調査の請求についての決定に関与したもの、または審査請求にかかる不作為にかかる処分に関与し、もしくは、関与することとなるもの。第2号、審査請求人。第3号、審査請求人の配偶者、4親等内の親族、または同居の親族。第4号、審査請求人の代理人。第5号、前2号に掲げるものであったもの。第6号、審査請求人の後見人、後見監督人、補佐人、補佐監督人、補助人、または補助監督人。第7号、第13条第1項、参加人、に規定する利害関係人。第3項、審査長が第1項各号に掲げる機関である場合、 または同行ただし書きの特別の定めがある場合においては、別表第1の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中、同表の中欄に掲げる軸は、それぞれ同表の下欄に掲げる軸に読み替えるものとし、第17条、審理員となるべき者の名簿、第40条、審理員による執行停止の意見書の提出、第42条、審理員意見書、および第50条第2項、行政不服審査回答への諮問を要しない場合の審理員意見書の添付、の規定は、適用しない。第4項、全項に規定する場合において、審査庁は、必要があると認めるときは、その職員、第2項各号、第1項各号に掲げる機関の構成員にあっては、第1号を除く、に掲げるもの以外のものに限る、2、全項において読み替えて適用する第31条第1項、口頭意見陳述の申立人、の規定による審査請求人、もしくは、第13条第4項、参加人、に規定する参加人の意見の陳述を聞かせ、全項において読み替えて適用する第34条、参考人の陳述及び鑑定の要求、の規定による参考人の陳述を聞かせ、同項において読み替えて適用する第35条第1項、必要な場所での検証、の規定による検証をさせ、全項において読み替えて適用する第36条、心理関係人への質問、の規定による第28条、心理手続きの計画的進行、に規定する心理関係人に対する質問をさせ、または同項において読み替えて適用する第37条第1項、複雑な心理事項の意見聴取、もしくは、第2項、各地社の音声送受信による意見聴取、の規定による意見の聴取を行わせることができる。第10条、法人でない社団、または財団の審査請求。法人でない社団、または財団で、代表者、または管理人の定めがある者は、その名で審査請求をすることができる。第11条、総代。第1項、多数人が共同して審査請求をしようとするときは、3人を超えない総代を誤選することができる。第2項、共同審査請求人が総代を誤選しない場合において、必要があると認めるときは、第9条第1項の規定により指名された者、以下、審理員という、は、総代の誤選を命ずることができる。第3項、総代は、各自、他の共同審査請求人のために、審査請求の取り下げを除き、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。第4項、総代が選任されたときは、共同審査請求人は、総代を通じてのみ、全項の行為をすることができる。第5項、共同審査請求人に対する行政庁の通知、その他の行為は、2人以上の総代が選任されている場合においても、1人の総代に対してすれば足りる。第6項、共同審査請求人は、必要があると認める場合には、総代を解任することができる。第12条、代理人による審査請求。第1項、審査請求は、代理人によってすることができる。第2項、全項の代理人は、各自、審査請求人のために、当該審査請求に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の取り下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。第13条、参加人。第1項、利害関係人、審査請求人以外のものであって審査請求にかかる処分、または不作為にかかる処分の根拠となる法令に照らし、当該処分につき、利害関係を有するものと認められるものを言う。以下同じ、は、審理員の許可を得て、当該審査請求に参加することができる。第2項、審理員は、必要があると認める場合には、利害関係人に対し、当該審査請求に参加することを求めることができる。第3項、審査請求への参加は、代理人によってすることができる。第4項、全項の代理人は、各自、第1項または第2項の規定により当該審査請求に参加する者、以下、参加人という、のために、当該審査請求への参加に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求への参加の取り下げは、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。第14条、行政庁が採決をする権限を有しなくなった場合の措置。行政庁が審査請求がされた後法令の改廃により当該審査請求につき、採決をする権限を有しなくなったときは、当該行政庁は、第19条、審査請求書の提出に規定する審査請求書、または第21条第2項、審査請求書等の送付義務に規定する審査請求録取書、及び関係書類、その他の物件を新たに当該審査請求につき、採決をする権限を有することとなった行政庁に引き継がなければならない。この場合において、その引き継ぎを受けた行政庁は、速やかに、その旨を審査請求人、及び参加人に通知しなければならない。第15条、審理手続きの承継。第1項、審査請求人が死亡したときは、相続人、その他、法令により審査請求の目的である処分にかかる権利を承継した者は、審査請求人の地位を承継する。第2項、審査請求人について合併、または分割、 審査請求の目的である処分にかかる権利を承継させるものに限る、があったときは、合併後存続する法人、その他の社団、もしくは財団、もしくは、合併により設立された法人、その他の社団、もしくは財団、または分割により当該権利を承継した法人は、審査請求人の地位を承継する。第3項。前2項の場合には、審査請求人の地位を承継した相続人、その他の者、または法人、その他の社団、もしくは財団は、書面でその旨を審査庁に届け出なければならない。この場合には、届出書には、死亡、もしくは、分割による権利の承継、または合併の事実を証する書面を添付しなければならない。第4項。第1項または第2項の場合において、前項の規定による届出がされるまでの間において、死亡者、または合併前の法人、その他の社団、もしくは財団、もしくは、分割をした法人に宛ててされた通知が審査請求人の地位を承継した相続人、その他の者、または合併後の法人、その他の社団、もしくは財団、もしくは、分割により審査請求人の地位を承継した法人に到達したときは、当該通知は、これらの者に対する通知としての効力を有する。第5項。第1項の場合において、審査請求人の地位を承継した相続人、その他の者が2人以上あるときは、その1人に対する通知、その他の行為は、全員に対してされたものとみなす。第6項。審査請求の目的である処分にかかる権利を譲り受けた者は、審査庁の許可を得て、審査請求人の地位を承継することができる。第16条、標準審理期間。第4条、審査請求をすべき行政庁または他の法律、もしくは、条例の規定により審査庁となるべき行政庁、以下、審査庁となるべき行政庁という、は、審査請求がその事務所に到達してから当該審査請求に対する裁決をするまでに、通常要すべき標準的な期間を定めるよう努めるとともに、これを定めたときは、当該審査庁となるべき行政庁、及び関係処分庁、当該審査請求の対象となるべき処分の権限を有する行政庁であって、当該審査庁となるべき行政庁以外のものを言う。事情において同じ、の事務所における備え付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。第17条、審理員となるべきものの名簿。審査庁となるべき行政庁は、審理員となるべきものの名簿を作成するよう努めるとともに、これを作成したときは、当該審査庁となるべき行政庁、及び関係処分庁の事務所における備え付け、その他の適当な方法により公にしておかなければならない。第2節。審査請求の手続き。第18条、審査請求期間。第1項。処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月、当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第2項。処分についての審査請求は、処分、当該処分について再調査の請求をしたときは、当該再調査の請求についての決定があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第3項。事情に規定する審査請求書を郵便、または民間事業者による信書の送達に関する法律、平成14年法律第99号、第2条第6項に規定する一般信書便事業者、もしくは、同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便で提出した場合における前2項に規定する期間、以下、審査請求期間という、の計算については、送付に要した日数は、算入しない。第19条、審査請求書の提出。第1項。審査請求は、他の法律、条例に基づく処分については、条例に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き、政令で定めるところにより、審査請求書を提出してしなければならない。第2項。処分についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号。審査請求人の氏名、または名称、及び住所、または居所。第2号。審査請求に係る処分の内容。第3号。審査請求に係る処分、当該処分について再調査の請求についての決定を経たときは、当該決定があったことを知った年月日。第4号。審査請求の趣旨、及び理由。第5号。処分庁の教示の有無、及びその内容。第6号。審査請求の年月日。第3項。不作為についての審査請求書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。第1号。審査請求人の氏名、または名称、及び住所、または居所。第2号。当該不作為に係る処分についての申請の内容、及び年月日。第3号。審査請求の年月日。第4項。審査請求人が、法人、 その他の社団、もしくは財団である場合、総代を御選した場合、または代理人によって審査請求をする場合には、審査請求書には、第2項各号、または前項各号に掲げる事項のほか、その代表者、もしくは、管理人、総代、または代理人の氏名、及び住所、または居所を記載しなければならない。第5項、処分についての審査請求書には、第2項、および前項に規定する事項のほか、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める事項を記載しなければならない。第1号、第5条第2項、再調査請求前置きの例外、第1号の規定により、再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合、再調査の請求をした年月日。第2号、第5条第2項、再調査請求前置きの例外、第2号の規定により、再調査の請求についての決定を経ないで審査請求をする場合、その決定を経ないことについての正当な理由。第3号、審査請求期間の経過後において、審査請求をする場合、前条第1項ただし書き、または第2項ただし書きに規定する正当な理由。第20条、口頭による審査請求。口頭で審査請求をする場合には、前条第2項から第5項、審査請求書の記載事項、までに規定する事項を陳述しなければならない。この場合において、陳述を受けた行政庁は、その陳述の内容を録取し、これを陳述人に読み聞かせて誤りのないことを確認し、陳述人に押印させなければならない。第21条、処分庁等を経由する審査請求。第1項、審査請求をすべき行政庁が処分庁等と異なる場合における審査請求は、処分庁等を経由してすることができる。この場合において、審査請求人は、処分庁等に審査請求書を提出し、または処分庁等に対し、第19条第2項から第5項、審査請求書の記載事項、までに規定する事項を陳述するものとする。第2項、前項の場合には、処分庁等は、直ちに、審査請求書、または審査請求録取書、前条項団の規定により陳述の内容を録取した書面を言う。第29条第1項、審査請求書等の写しの送付義務、及び第515条、誤った教示をした場合の救済、において同じ、を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。第3項、第1項の場合における審査請求期間の計算については、処分庁に審査請求書を提出し、または処分庁に対し当該事項を陳述したときに、処分についての審査請求があったものとみなす。第22条、誤った教示をした場合の救済。第1項、審査請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすべき行政庁でない行政庁を審査請求をすべき行政庁として教示した場合において、その教示された行政庁に書面で審査請求がされたときは、当該行政庁は、速やかに、審査請求書を処分庁、または審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。第2項、前項の規定により処分庁に審査請求書が送付されたときは、処分庁は、速やかに、これを審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を審査請求人に通知しなければならない。第3項、第1項の処分のうち、再調査の請求をすることができない処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を教示した場合において、当該処分庁に再調査の請求がされたときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書、第61条、審査請求に関する規定の順用、において読み替えて順用する第19条に規定する再調査の請求書を言う。以下この条において同じ、または再調査の請求録取書、第61条、審査請求に関する規定の順用において順用する第20条、口頭による審査請求公団の規定により陳述の内容を録取した書面を言う。以下この条において同じ、を審査庁となるべき行政庁に送付し、かつ、その旨を再調査の請求人に通知しなければならない。第4項、再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされた場合であって、再調査の請求人から申し立てがあったときは、処分庁は、速やかに、再調査の請求書、または再調査の請求録取書、及び関係書類、その他の物件を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならない。この場合において、その送付を受けた行政庁は、速やかに、その旨を再調査の請求人、及び第61条、審査請求に関する規定の順用、において読み替えて順用する第13条第1項、または第2項、参加人、の規定により、当該再調査の請求に参加する者に通知しなければならない。第5項、全各項の規定により審査請求書、または再調査の請求書、もしくは、再調査の請求録取書が審査庁となるべき行政庁に送付されたときは、はじめから審査庁となるべき行政庁に審査請求がされたものとみなす。第23条、審査請求書の補正。 審査請求書が第19条の規定に違反する場合には、審査庁は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない。第24条、審理手続きを経ないでする却下裁決。第1項、前条の場合において、審査請求人が同条の期間内に不備を補正しないときは、審査庁は、時節に規定する審理手続きを経ないで、第45条第1項、処分についての審査請求の却下裁決、または第49条第1項、不作為についての審査請求の却下裁決の規定に基づき、裁決で、当該審査請求を却下することができる。第2項、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときも、前項と同様とする。第25条、執行停止。第1項、審査請求は、処分の効力、処分の執行、または、手続きの続行を妨げない。第2項、処分庁の上級行政庁、または、処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申し立てにより、または、職権で、処分の効力、処分の執行、または、手続きの続行の全部、または、一部の停止、その他の措置、以下、執行停止という、を取ることができる。第3項、処分庁の上級行政庁、または、処分庁のいずれでもない審査庁は、必要があると認める場合には、審査請求人の申し立てにより、処分庁の意見を聴取した上、執行停止をすることができる。ただし、処分の効力、処分の執行、または、手続きの続行の全部または一部の停止以外の措置を取ることはできない。第4項、前2項の規定による審査請求人の申し立てがあった場合において、処分、処分の執行、または、手続きの続行により生ずる重大な損害を避けるために緊急の必要があると認めるときは、審査庁は、執行停止をしなければならない。ただし、公共の福祉に重大な影響を及ぼす恐れがあるとき、または、本案について理由がないと見えるときは、この限りでない。第5項、審査庁は、前項に規定する重大な損害を生ずるか否かを判断するにあたっては、損害の回復の困難の程度を考慮するものとし、損害の性質、及び程度、並びに、処分の内容、及び性質をも勘案するものとする。第6項、第2項から第4項までの場合において、処分の効力の停止は、処分の効力の停止以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。第7項、執行停止の申し立てがあったとき、または、審理員から第40条、審理員による執行停止の意見書の提出、に規定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたときは、審査庁は、速やかに、執行停止をするかどうかを決定しなければならない。第26条、執行停止の取り消し。執行停止をした後において、執行停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼすことが明らかとなったとき、その他、事情が変更したときは、審査庁は、その執行停止を取り消すことができる。第27条、審査請求の取り下げ。第1項、審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。第2項、審査請求の取り下げは、書面でしなければならない。第3節、審理手続き。第28条、審理手続きの計画的進行。審査請求人、参加人、及び処分庁等、以下、審理関係人という、並びに審理員は、簡易迅速かつ、公正な審理の実現のため、審理において、相互に協力するとともに、審理手続きの計画的な進行を図らなければならない。第29条、弁明書の提出。第1項、審理員は、審査庁から指名されたときは、直ちに、審査請求書、または審査請求録取書の写しを処分庁等に送付しなければならない。ただし、処分庁等が審査庁である場合には、この限りでない。第2項、審理員は、相当の期間を定めて、処分庁等に対し、弁明書の提出を求めるものとする。第3項、処分庁等は、前項の弁明書に、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載しなければならない。第1号、処分についての審査請求に対する弁明書、処分の内容、及び理由。第2号、不作為についての審査請求に対する弁明書、処分をしていない理由、並びに予定される処分の時期、内容、及び理由。第4項、処分庁が次に掲げる書面を保有する場合には、前項第1号に掲げる弁明書にこれを添付するものとする。第1号、行政手続法、平成5年法律第88号、第24条第1項、聴聞調書、の調書、及び同条第3項の報告書。第2号、行政手続法、第29条第1項、弁明の機会の付与の方式、に規定する弁明書。第5項、審理員は、処分庁等から弁明書の提出があったときは、これを審査請求人、 及び参加人に送付しなければならない。第30条、反論書等の提出。第1項、審査請求人は、前条第5項の規定により送付された弁明書に記載された事項に対する反論を記載した書面、以下、反論書という、を提出することができる。この場合において、審理員が、反論書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。第2項、参加人は、審査請求にかかる事件に関する意見を記載した書面、第40条、審理員による執行停止の意見書の提出、及び第42条第1項、審理員意見書の作成、を除き、以下、意見書という、を提出することができる。この場合において、審理員が、意見書を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。第3項、審理員は、審査請求人から反論書の提出があったときはこれを参加人、及び、処分長等に、参加人から意見書の提出があったときはこれを審査請求人、および処分長等に、それぞれ送付しなければならない。第31条、口頭意見陳述。第1項、審査請求人、または参加人の申し立てがあった場合には、審理員は、当該申し立てをした者、以下この条、および第41条、審理手続きの終結、第2項第2号において、申し立て人という、に口頭で審査請求にかかる事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申し立て人の所在、その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。第2項、前項本文の規定による意見の陳述、以下、口頭意見陳述という、は、審理員が期日、および場所を指定し、すべての審理関係人を招集してさせるものとする。第3項、口頭意見陳述において、申し立て人は、審理員の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。第4項、口頭意見陳述において、審理員は、申し立て人のする陳述が事件に関係のない事項にわたる場合、その他、相当でない場合には、これを制限することができる。第5項、口頭意見陳述に際し、申し立て人は、審理員の許可を得て、審査請求にかかる事件に関し、処分長等に対して、質問を発することができる。第32条、証拠書類等の提出。第1項、審査請求人、または参加人は、証拠書類、または証拠物を提出することができる。第2項、処分長等は、当該処分の理由となる事実を証する書類、その他の物件を提出することができる。第3項、前2項の場合において、審理員が、証拠書類、もしくは、証拠物、または書類、その他の物件を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。第33条、物件の提出要求。審理員は、審査請求人、もしくは、参加人の申し立てにより、または職権で、書類、その他の物件の所持人に対し、相当の期間を定めて、その物件の提出を求めることができる。この場合において、審理員は、その提出された物件を留め置くことができる。第34条、参考人の陳述、及び鑑定の要求。審理員は、審査請求人、もしくは、参加人の申し立てにより、または職権で、適当と認める者に、参考人として、その知っている事実の陳述を求め、または鑑定を求めることができる。第35条、検証。第1項、審理員は、審査請求人、もしくは、参加人の申し立てにより、または職権で、必要な場所につき、検証をすることができる。第2項、審理員は、審査請求人、または参加人の申し立てにより、前項の検証をしようとするときは、あらかじめ、その日時、及び場所を当該申し立てをした者に通知し、これに立ち会う機会を与えなければならない。第36条、審理関係人への質問。審理員は、審査請求人、もしくは、参加人の申し立てにより、または職権で、審査請求にかかる事件に関し、審理関係人に質問することができる。第37条、審理手続きの計画的遂行。第1項、審理員は、審査請求にかかる事件について、審理すべき事項が多数であり、または錯綜しているなど事件が複雑であること、その他の事情により、迅速かつ、公正な審理を行うため、第31条、口頭意見陳述、から、前条までに定める審理手続きを計画的に遂行する必要があると認める場合には、期日、及び場所を指定して、審理関係人を招集し、あらかじめ、これらの審理手続きの申し立てに関する意見の聴取を行うことができる。第2項、審理員は、審理関係人が遠隔の地に居住している場合、その他、相当と認める場合には、政令で定めるところにより、審理員、および審理関係人が音声の送受信により通話をすることができる方法によって、前項に規定する意見の聴取を行うことができる。第3項、 審理員は、前二項の規定による意見の聴取を行ったときは、遅滞なく、第31条、口頭意見陳述から前条までに定める審理手続きの期日、及び場所、並びに第41条、審理手続きの終結、第1項の規定による審理手続きの終結の予定時期を決定し、これらを審理関係人に通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。第38条、審査請求人等による提出書類等の閲覧等。第1項、審査請求人、または参加人員は、第41条、審理手続きの終結、第1項または第2項の規定により審理手続きが終結するまでの間、審理員に対し、提出書類等、第29条第4項各号、聴聞調書等、に掲げる書面、または第32条第1項、もしくは、第2項、証拠書類等と事実を証する書類等の提出、もしくは、第33条、物件の提出要求、の規定により提出された書類、その他の物件を言う。事項において同じ、の閲覧、時期的記録、電子的方式、時期的方式、その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理のように供されるものを言う。以下同じ、にあっては、記録された事項を審査庁が定める方法により表示したものの閲覧、または当該書面、もしくは、当該書類の写し、もしくは、当該時期的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審理員は、第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、その他、正当な理由があるときでなければ、その閲覧、または交付を拒むことができない。第二項、審理員は、前項の規定による閲覧をさせ、または同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧、または交付にかかる提出書類等の提出人の意見を聞かなければならない。ただし、審理員が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。第3項、審理員は、第1項の規定による閲覧について、日時、及び場所を指定することができる。第4項、第1項の規定による交付を受ける審査請求人、または参加人員は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において、政令で定める額の手数料を納めなければならない。第5項、審理員は、経済的困難、その他、特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、または免除することができる。第6項、地方公共団体、都道府県、市町村、及び特別区、並びに地方公共団体の組合に限る。以下同じ、に所属する行政庁が審査庁である場合における、前2項の規定の適用については、これらの規定中、政令とあるのは、条例都市、国、または地方公共団体に所属しない行政庁が審査庁である場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中、政令で、とあるのは、審査庁が、とする。第39条、審理手続きの併合、または分離。審理員は、必要があると認める場合には、数個の審査請求にかかる審理手続きを併合し、または併合された数個の審査請求にかかる審理手続きを分離することができる。第40条、審理員による執行停止の意見書の提出。審理員は、必要があると認める場合には、審査庁に対し、執行停止をすべき旨の意見書を提出することができる。第41条、審理手続きの終結。第1項、審理員は、必要な審理を終えたと認めるときは、審理手続きを終結するものとする。第2項、前項に定めるもののほか、審理員は、次の各号のいずれかに該当するときは、審理手続きを終結することができる。第1号、次のイカラホまでに掲げる規定の相当の期間内に、当該イカラホまでに定める物件が提出されない場合において、さらに一定の期間を示して、当該物件の提出を求めたにもかかわらず、当該提出期間内に当該物件が提出されなかったとき。第29条第2項、弁明書。ろ、第30条第1項公団。反論書。は、第30条第2項公団。意見書。2、第32条第3項。証拠書類、もしくは、証拠物、または書類、その他の物件。ほ、第33条前段。書類、その他の物件。第2号、申し立て人が、正当な理由なく、口頭意見陳述に出頭しないとき。第3項、審理員が前2項の規定により審理手続きを終結したときは、速やかに、審理関係人に対し、審理手続きを終結した旨、並びに事情第1項に規定する審理員意見書、及び事件記録、審査請求書、弁明書、その他、審査請求にかかる事件に関する書類、その他の物件のうち政令で定めるものを言う。同条第2項、及び第43条、行政不服審査回答への諮問、第2項において同じ、を審査庁に提出する予定時期を通知するものとする。当該予定時期を変更したときも、同様とする。第42条、 審理委員意見書。第1項。審理委員は、審理手続きを終結したときは、遅滞なく、審査長がすべき裁決に関する意見書、以下、審理委員意見書という、を作成しなければならない。第2項。審理委員は、審理委員意見書を作成したときは、速やかに、これを事件記録とともに、審査長に提出しなければならない。第4節。行政不服審査回答への諮問。第43条。第1項。審査長は、審理委員意見書の提出を受けたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査長が主任の大臣、または宮内庁長官、もしくは、内閣府設置法、第49条第1項、もしくは、第2項、もしくは、国家行政組織法、第3条第2項に規定する庁の庁である場合にあっては、行政不服審査会に、審査長が地方公共団体の庁、地方公共団体の組合にあっては、庁、管理者、または理事会、である場合にあっては、第81条、地方公共団体におかれる期間、第1項または第2項の期間に、それぞれ諮問しなければならない。第1号。審査請求にかかる処分をしようとするときに、他の法律、または政令、条例に基づく処分については、条例、2第9条第1項、審理委員を指名する審査長の例外、各号に掲げる期間、もしくは、地方公共団体の議会、またはこれらの期間に類するものとして政令で定めるもの、以下、審議回答という、の義を経るべき旨、または経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て当該処分がされた場合。第2号。採決をしようとするときに他の法律、または政令、条例に基づく処分については、条例、2第9条第1項、審理委員を指名する審査長の例外、各号に掲げる期間、もしくは、地方公共団体の議会、またはこれらの期間に類するものとして政令で定めるものの義を経るべき旨、または経ることができる旨の定めがあり、かつ、当該議を経て、採決をしようとする場合。第3号。第46条第3項、処分についての任意的な審議会等の義、または第49条第4項、不作為についての任意的な審議会等の義、の規定により審議会等の義を経て採決をしようとする場合。第4号。審査請求人から、行政不服審査会、または第81条第1項、地方公共団体に置かれる期間、もしくは、第2項の期間、以下、行政不服審査会等という、への諮問を希望しない旨の申し出がされている場合、参加委員から、行政不服審査会等に諮問しないことについて反対する旨の申し出がされている場合を除く。第5号。審査請求が、行政不服審査会等によって、国民の権利利益、及び行政の運営に対する影響の程度、その他、当該事件の性質を勘案して、諮問を要しないものと認められたものである場合。第6号。審査請求が不適法であり、却下する場合。第7号。第46条第1項、処分についての審査請求の任意要裁決、の規定により審査請求にかかる処分、法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分、及び事実上の行為を除く、の全部を取り消し、または第47条第1号、もしくは、第2号、事実上の行為についての審査請求の任意要裁決に対する必要的措置、の規定により審査請求にかかる事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を明示、もしくは、撤廃することとする場合、当該処分の全部を取り消すこと、または当該事実上の行為の全部を撤廃すべき旨を明示、もしくは、撤廃することについて反対する旨の意見書が提出されている場合、及び口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。第8号。第46条第2項各号、処分についての審査請求の却下等に対する必要的措置、または第49条第3項各号、不作為についての審査請求に理由がある場合の必要的措置、に定める措置、法令に基づく申請の全部を任用すべき旨を明示、または任用する者に限る、を、取ることとする場合、当該申請の全部を任用することについて反対する旨の意見書が提出されている場合、及び、口頭意見陳述においてその旨の意見が述べられている場合を除く。第2項。前項の規定による諮問は、審理委員意見書、及び事件記録の写しを添えてしなければならない。第3項。第1項の規定により諮問をした審査長は、審理関係人、処分長等が審査長である場合にあっては、審査請求人、及び参加人、に対し、当該諮問をした旨を通知するとともに、審理委員意見書の写しを送付しなければならない。第5節。採決。第44条、採決の時期。審査長は、行政不服審査会等から、諮問に対する答申を受けたとき、前条第1項の規定による諮問を要しない場合、同項第2号または第3号、諮問の例外、に該当する場合を除く、にあっては、審理委員意見書が提出されたとき、同項第2号または第3号に該当する場合にあっては、同項第2号または第3号に規定する義を経たとき、は、遅滞なく、採決をしなければならない。第45条、 処分についての審査請求の却下、または棄却。第1項、処分についての審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合、その他、不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。第2項、処分についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。第3項、審査請求にかかる処分が違法、または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより公の利益に著しい障害を生ずる場合において、審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償、または防止の程度、及び方法、その他、一切の事情を考慮した上、処分を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却することができる。この場合には、審査庁は、裁決の主文で、当該処分が違法、または不当であることを宣言しなければならない。第46条、処分についての審査請求の任用。第1項、処分、事実上の行為を除く、以下この条及び第48条、不利益変更の禁止、において同じ、についての審査請求が理由がある場合、前条第3項の規定の適用がある場合を除く、には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部、もしくは、一部を取り消し、またはこれを変更する。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁、または処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することはできない。第2項、前項の規定により法令に基づく申請を却下し、または棄却する処分の全部、または一部を取り消す場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置を取る。第1号、処分庁の上級行政庁である審査庁、当該処分庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。第2号、処分庁である審査庁、当該処分をすること。第3項、前項に規定する一定の処分に関し、第43条第1項第1号、審議会の議に規定する義を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置を取るために必要があると認めるときは、審査庁は、当該定めにかかる審議会等の義を経ることができる。第4項、前項に規定する定めがある場合のほか、第2項に規定する一定の処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施、その他の手続きを取るべき旨の定めがある場合において、審査庁が同項各号に定める措置を取るために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続きを取ることができる。第47条、事実上の行為についての審査請求が理由がある場合、第45条第3項、事情裁決の規定の適用がある場合を除く、には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法、または不当である旨を宣言するとともに、次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置を取る。ただし、審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない。第1号、処分庁以外の審査庁、当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部、もしくは、一部を撤廃し、またはこれを変更すべき旨を命ずること。第2号、処分庁である審査庁、当該事実上の行為の全部、もしくは、一部を撤廃し、またはこれを変更すること。第48条、不利益変更の禁止。第46条第1項本文、処分についての任用裁決、または前条の場合において、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更し、または当該事実上の行為を変更すべき旨を命じ、もしくは、これを変更することはできない。第49条、不作為についての審査請求の裁決。第1項、不作為についての審査請求が当該不作為にかかる処分についての申請から相当の期間が経過しないでされたものである場合、その他、不適法である場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を却下する。第2項、不作為についての審査請求が理由がない場合には、審査庁は、裁決で、当該審査請求を棄却する。第3項、不作為についての審査請求が理由がある場合には、審査庁は、裁決で、当該不作為が違法、または不当である旨を宣言する。この場合において、次の各号に掲げる審査庁は、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、当該各号に定める措置を取る。第1号、不作為庁の上級行政庁である審査庁、当該不作為庁に対し、当該処分をすべき旨を命ずること。第2号、不作為庁である審査庁、当該処分をすること。第4項、審査請求にかかる不作為にかかる処分に関し、第43条第1項第1号、審議会の議に規定する義を経るべき旨の定めがある場合において、審査庁が前項各号に定める措置を取るために必要があると認めるときは、審査庁は、 当該定めにかかる審議回答の義を経ることができる。第5項、前項に規定する定めがある場合のほか、審査請求にかかる不作為にかかる処分に関し、他の法令に関係行政機関との協議の実施、その他の手続きを取るべき旨の定めがある場合において、審査庁が第3項各号に定める措置を取るために必要があると認めるときは、審査庁は、当該手続きを取ることができる。第50条、採決の方式。採決は、次に掲げる事項を記載し、審査庁が記名を印した採決書によりしなければならない。第1号、主文。第2号、事案の概要。第3号、審理関係人の主張の要旨。第4号、理由。第1号の主文が審理委員意見書、または行政不服審査回答、もしくは、審議回答の答申書と異なる内容である場合には、異なることとなった理由を含む。第2項、第43条第1項の規定による行政不服審査会等への諮問を要しない場合には、前項の採決書には、審理委員意見書を添付しなければならない。第3項、審査庁は、再審査請求をすることができる採決をする場合には、採決書に再審査請求をすることができる旨、並びに再審査請求をすべき行政庁、及び再審査請求機関、第62条、再審査請求機関、に規定する機関を言う、を記載して、これらを共示しなければならない。第51条、採決の効力発生。第1項、採決は、審査請求人、当該審査請求が処分の相手方以外のもののしたものである場合における、第46条、再審査請求機関、第1項、及び第47条、事実上の行為についての任用採決、の規定による採決にあっては、審査請求人、及び処分の相手方、に送達されたときに、その効力を生ずる。第2項、採決の送達は、送達を受けるべき者に採決書の謄本を送付することによってする。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れない場合、その他、採決書の謄本を送付することができない場合には、公示の方法によってすることができる。第3項、公示の方法による送達は、審査庁が採決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を当該審査庁の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報、その他の広報、または新聞紙に少なくとも1回掲載してするものとする。この場合において、その掲示を始めた日の翌日から起算して2週間を経過した時に採決書の謄本の送付があったものとみなす。第4項、審査庁は、採決書の謄本を参加人、及び処分庁等、審査庁以外の処分庁等に限る、に送付しなければならない。第52条、採決の拘束力。第1項、採決は、関係行政庁を拘束する。第2項、申請に基づいてした処分が手続きの違法、もしくは、不当を理由として採決で取り消され、または申請を却下し、もしくは、棄却した処分が採決で取り消された場合には、処分庁は、採決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならない。第3項、法令の規定により公示された処分が採決で取り消され、または変更された場合には、処分庁は、当該処分が取り消され、または変更された旨を公示しなければならない。第4項、法令の規定により処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が、採決で取り消され、または変更された場合には、処分庁は、その通知を受けた者、審査請求人、及び、参加人を除く、に、当該処分が取り消され、または変更された旨を通知しなければならない。第53条、証拠書類等の返還。審査庁は、採決をしたときは、速やかに、第32条、証拠書類等の提出、第1項または第2項の規定により提出された証拠書類、もしくは、証拠物、または書類、その他の物件、及び第33条、物件の提出要求、の規定による提出要求に応じて提出された書類、その他の物件をその提出人に返還しなければならない。第3章、再調査の請求。第54条、再調査の請求期間。第1項、再調査の請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第2項、再調査の請求は、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第55条、誤った供示をした場合の救済。第1項、再調査の請求をすることができる処分につき、処分庁が誤って再調査の請求をすることができる旨を供示しなかった場合において、審査請求がされた場合であって、審査請求人から申し立てがあったときは、審査庁は、速やかに、審査請求書、または審査請求録取書を処分庁に送付しなければならない。ただし、審査請求人に対し、弁明書が送付された後においては、この限りでない。第2項、 前項本文の規定により審査請求書、または審査請求録取書の送付を受けた処分庁は、速やかに、その旨を審査請求人、及び参加人に通知しなければならない。第3項。第1項本文の規定により審査請求書、または審査請求録取書が処分庁に送付されたときは、初めから処分庁に再調査の請求がされたものとみなす。第56条、再調査の請求についての決定を経ずに審査請求がされた場合。第5条第2項ただし書き、再調査請求の前置きの例外、の規定により、審査請求がされたときは、同項の再調査の請求は、取り下げられたものとみなす。ただし、処分庁において当該審査請求がされた日以前に再調査の請求にかかる処分、事実上の行為を除く、を取り消す旨の第60条、決定の方式、第1項の決定書の当本を発している場合、または再調査の請求にかかる事実上の行為を撤廃している場合は、当該審査請求、処分、事実上の行為を除く、の一部を取り消す旨の第59条、再調査請求の任用決定、第1項の決定がされている場合、または事実上の行為の一部が撤廃されている場合にあっては、その部分に限る、が取り下げられたものとみなす。第57条、3月後の教示。処分庁は、再調査の請求がされた日、第61条、審査請求に関する規定の順用、において読み替えて順用する第23条、審査請求書の補正、の規定により、不備を補正すべきことを命じた場合にあっては、当該不備が補正された日、の翌日から起算して3月を経過しても、当該再調査の請求が継続しているときは、遅滞なく、当該処分について、直ちに審査請求をすることができる旨を書面で、その再調査の請求人に教示しなければならない。第58条、再調査の請求の却下、または棄却の決定。第1項、再調査の請求が法定の期間経過後にされたものである場合、その他、不適法である場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を却下する。第2項、再調査の請求が理由がない場合には、処分庁は、決定で、当該再調査の請求を棄却する。第59条、再調査の請求の任用の決定。第1項、処分、事実上の行為を除く、についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該処分の全部、もしくは、一部を取り消し、またはこれを変更する。第2項、事実上の行為についての再調査の請求が理由がある場合には、処分庁は、決定で、当該事実上の行為が違法、または不当である旨を宣言するとともに、当該事実上の行為の全部、もしくは、一部を撤廃し、またはこれを変更する。第3項、処分庁は、前2項の場合において、再調査の請求人の不利益に当該処分、または当該事実上の行為を変更することはできない。第60条、決定の方式。第1項、前2条の決定は、主文、及び理由を記載し、処分庁が記名を印した決定書によりしなければならない。第2項、処分庁は、前項の決定書、再調査の請求にかかる処分の全部を取り消し、または撤廃する決定にかかるものを除く、2、再調査の請求にかかる処分につき、審査請求をすることができる旨、却下の決定である場合にあっては、当該却下の決定が違法な場合に限り審査請求をすることができる旨、並びに審査請求をすべき行政庁、及び審査請求機関を記載して、これらを教示しなければならない。第61条、審査請求に関する規定の順用。第9条第4項、審査庁職員による意見聴取。第10条、法人でない社団または財団の審査請求。から第16条、標準審理期間まで。第18条第3項、審査請求期限の不参入期間。第19条、審査請求書の提出。第3項、不作為についての審査請求書の記載事項。並びに第5項第1号、再調査請求の年月日。および第2号、決定を経ないことについての正当な理由を除く。第20条、口頭による審査請求。第23条、審査請求書の補正。第24条、審理手続きを経ないでする却下採決。第25条、執行停止。第3項、処分庁以外の審査庁の執行停止を除く。第26条、執行停止の取り消し。第27条、審査請求の取り下げ。第31条、口頭意見陳述。第5項、処分庁等への質問を除く。第32条、証拠書類等の提出。第2項、処分理由の事実書類等の提出を除く。第39条、審理手続きの併合または分離。第51条、採決の効力発生、および第53条、証拠書類等の返還の規定は、再調査の請求について順用する。この場合において、別表第2の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる軸は、それぞれ同表の下欄に掲げる軸に読み替えるものとする。第4章、再審査請求。第62条、再審査請求期間。第1項、再審査請求は、 現採決があったことを知った日の翌日から起算して1月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第2項。再審査請求は、現採決があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。第63条、採決書の送付。第66条、審査請求に関する規定の順用。第1項において読み替えて順用する第11条第2項、総第5選の下命に規定する審理員、または第66条第1項において順用する第9条第1項各号、審理員指名の例外機関に掲げる機関である再審査庁、他の法律の規定により再審査請求がされた行政庁、第66条第1項において読み替えて順用する第14条、行政庁が採決をする権限を有しなくなった場合の措置、の規定により引き継ぎを受けた行政庁を含む、を言う。以下同じ、は、現採決をした行政庁に対し、現採決に係る採決書の送付を求めるものとする。第64条、再審査請求の却下、または棄却の採決。第1項、再審査請求が法定の期間経過後にされたものである場合、その他、不適法である場合には、再審査庁は、採決で、当該再審査請求を却下する。第2項、再審査請求が理由がない場合には、再審査庁は、採決で、当該再審査請求を棄却する。第3項、再審査請求に係る現採決、審査請求を却下し、または棄却した者に限る、が、違法または不当である場合において、当該審査請求に係る処分が、違法または不当のいずれでもないときは、再審査庁は、採決で、当該再審査請求を棄却する。第4項、前項に規定する場合のほか、再審査請求に係る現採決等が、違法または不当ではあるが、これを取り消し、または撤廃することにより項の利益に著しい障害を生ずる場合において、再審査請求人の受ける損害の程度、その損害の賠償、または防止の程度、及び、方法、その他、一切の事情を考慮した上、現採決等を取り消し、または撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、再審査庁は採決で、当該再審査請求を棄却することができる。この場合には、再審査庁は採決の主文で、当該現採決等が、違法または不当であることを宣言しなければならない。第65条、再審査請求の任用の採決。第1項、現採決等、事実上の行為を除く、についての再審査請求が理由がある場合、前条第3項、再審査請求の棄却採決、に規定する場合、及び同条第4項、再審査請求の事情採決、の規定の適用がある場合を除く、には、再審査庁は、採決で、当該現採決等の全部または一部を取り消す。第2項、事実上の行為についての再審査請求が理由がある場合、前条第4項の規定の適用がある場合を除く、には、採決で、当該事実上の行為が違法または不当である旨を宣言するとともに、処分庁に対し、当該事実上の行為の全部または一部を撤廃すべき旨を命ずる。第66条、審査請求に関する規定の順用。第1項。第2章、審査請求。第9条第3項、審理員指名の例外機関への除外規定。第18条、審査請求期間。第3項、審査請求期限の不参入期間を除く。第19条第3項、不作為についての審査請求書の記載事項、並びに第5項第1号、再調査請求の年月日、及び第2号、決定を経ないことについての正当な理由、第22条、誤った教示をした場合の救済、第25条第2項、執行停止、第29条、弁明書の提出、第1項、審査請求書等の写しの送付を除く、第30条第1項、反論書の提出、第41条、審理手続きの終結、第2項第1号、い、弁明書の未提出、および、ろ、反論書の未提出、第4節、行政不服審査会等への諮問、第45条、処分についての審査請求の却下または棄却、から第49条、不作為についての審査請求の採決まで、並びに第50条第3項、再審査請求の教示を除く、の規定は、再審査請求について順用する。この場合において、別表第3の上欄に掲げる規定中、同表の中欄に掲げる軸は、それぞれ同表の下欄に掲げる軸に読み替えるものとする。第2項、再審査庁が前項において順用する第9条第1項各号、審理員指名の例外期間に掲げる期間である場合には、前項において順用する第17条、審理員となるべき者の名簿、第40条、審理員による執行停止の意見書の提出、第42条、審理員意見書、及び第50条第2項、諮問を要しない場合の採決書への審理員意見書の添付の規定は、適用しない。第5章、行政不服審査会と、第1節、行政不服審査会。第1巻。設置、及び組織。第67条、設置。 第1項、総務省に、行政府副審査会、以下、審査会という、多く。第2項、審査会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。組織。第68条。第1項、審査会は、委員9人をもって組織する。第2項、委員は、非常勤とする。ただし、そのうち3人以内は、常勤とすることができる。第69条、委員。第1項、委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律、または行政に関して優れた識見を有する者のうちから、両議員の同意を得て、総務大臣が任命する。第2項、委員の任期が満了し、または欠員を生じた場合において、国会の閉会、または衆議院の解散のために両議員の同意を得ることができないときは、総務大臣は、前項の規定に関わらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。第3項、前項の場合においては、任命後最初の国会で両議員の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議員の事後の承認が得られないときは、総務大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。第4項、委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。第5項、委員は、再任されることができる。第6項、委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。第7項、総務大臣は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合、または委員に職務上の義務違反、その他、委員たるに適しない非行があると認める場合には、両議員の同意を得て、その委員を罷免することができる。第8項、委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。第9項、委員は、在任中、政党、その他の政治的団体の役員となり、または積極的に政治運動をしてはならない。第10項、常勤の委員は、在任中、総務大臣の許可がある場合を除き、報酬を得て他の職務に従事し、または営利事業を営み、その他、金銭上の利益を目的とする業務を言ってはならない。第11項、委員の給与は、別に法律で定める。第70条、会長。第1項、審査会に、会長を置き、委員の御選により選任する。第2項、会長は、会盟を総理し、審査会を代表する。第3項、会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。第71条、専門委員。第1項、審査会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。第2項、専門委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。第3項、専門委員は、その者の任命にかかる当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。第4項、専門委員は、非常勤とする。第72条、合議からだ。第1項、審査会は、委員のうちから、審査会が指名する者3人をもって構成する合議からだで、審査請求にかかる事件について調査審議する。第2項、前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議からだで、審査請求にかかる事件について調査審議する。第73条、事務局。第1項、審査会の事務を処理させるため、審査会に事務局を置く。第2項、事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。第3項、事務局長は、会長の命を受けて、局務を勝利する。第2巻、審査会の調査審議の手続き。第74条、審査会の調査権限。審査会は、必要があると認める場合には、審査請求にかかる事件に関し、審査請求人、参加人、または第43条第1項、行政府副審査会らへの諮問の規定により審査会に諮問をした審査長、以下この巻において、審査関係人という、に、その主張を記載した書面、以下この巻において、主張書面という、または資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述、または鑑定を求めること、その他、必要な調査をすることができる。第75条、意見の陳述。第1項、審査会は、審査関係人の申し立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認める場合には、この限りでない。第2項、全校本文の場合において、審査請求人または参加人は、審査会の許可を得て、補佐人と共に出頭することができる。第76条、主張書面等の提出。審査関係人は、審査会に対し、 主張書面または資料を提出することができる。この場合において、審査会が、主張書面または資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。第77条、委員による調査手続き。審査会は、必要があると認める場合には、その指名する委員に、第74条、審査会の調査権限の規定による調査をさせ、または第75条第1項本文、意見の陳述の規定による審査関係人の意見の陳述を聞かせることができる。第78条、提出資料の閲覧等。第1項、審査関係人は、審査会に対し、審査会に提出された主張書面、もしくは、資料の閲覧、時期的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧、または当該主張書面、もしくは、当該資料の写し、もしくは、当該時期的記録に記録された事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害する恐れがあると認めるとき、その他、正当な理由があるときでなければ、その閲覧または交付を拒むことができない。第2項、審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、または同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧または交付にかかる主張書面、または資料の提出人の意見を聞かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。第3項、審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。第4項、第1項の規定による交付を受ける審査請求人または参加人は、政令で定めるところにより、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。第5項、審査会は、経済的困難、その他、特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額しまたは免除することができる。第79条、答申書の送付等。審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。第3巻、雑則。第80条、政令への委任。この法律に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、政令で定める。第2節、地方公共団体に置かれる機関。第81条、第1項、地方公共団体に、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置く。第2項、前項の規定に関わらず、地方公共団体は、当該地方公共団体における不服申し立ての状況等に鑑み、同項の機関を置くことが不適当または困難であるときは、条例で定めるところにより、事件ごとに、執行機関の付属機関として、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するための機関を置くこととすることができる。第3項、前節第2巻、審査会の調査審議の手続きの規定は、前2項の機関について準用する。この場合において、第78条第4項、提出資料の閲覧等の手数料、および第5項、手数料の減額等、中、政令とあるのは、条例と読み替えるものとする。第4項、前3項に定めるもののほか、第1項または第2項の機関の組織、および運営に関し必要な事項は、当該機関を置く地方公共団体の条例、地方自治法、第252条の7、第1項の規定により共同設置する機関にあっては、同項の規約、で定める。第6章、補足。第82条、不服申し立てをすべき行政長等の矜持。第1項、行政長は、審査請求、もしくは、再調査の請求、または他の法令に基づく不服申し立て、以下この条において、不服申し立てと総称する、をすることができる処分をする場合には、処分の相手方に対し、当該処分につき、不服申し立てをすることができる旨、並びに不服申し立てをすべき行政長、および不服申し立てをすることができる機関を書面で矜持しなければならない。ただし、当該処分を口頭でする場合は、この限りでない。第2項、行政長は、利害関係人から、当該処分が不服申し立てをすることができる処分であるかどうか、並びに当該処分が不服申し立てをすることができるものである場合における不服申し立てをすべき行政長、および不服申し立てをすることができる機関につき、矜持を求められたときは、当該事項を矜持しなければならない。第3項、前項の場合において、矜持を求めた者が書面による矜持を求めたときは、当該矜持は、書面でしなければならない。第83条、矜持をしなかった場合の不服申し立て。第1項、行政長が前条の規定による矜持をしなかった場合には、当該処分について不服がある者は、当該処分長に不服申し立て書を提出することができる。第2項、第19条、審査請求書の提出、第5項第1号、再調査請求をした年月日の記載、および第2号、決定を経ないことについての正当な理由の記載を除く、の規定は、 前項の不服申立書について準用する。第3項。第1項の規定により不服申立書の提出があった場合において、当該処分が処分庁以外の行政庁に対し、審査請求をすることができる処分であるときは、処分庁は、速やかに、当該不服申立書を当該行政庁に送付しなければならない。当該処分が他の法令に基づき、処分庁以外の行政庁に不服申立をすることができる処分であるときも、同様とする。第4項。前項の規定により不服申立書が送付されたときは、初めから当該行政庁に審査請求、または当該法令に基づく不服申立がされたものとみなす。第5項。第3項の場合を除くほか、第1項の規定により不服申立書が提出されたときは、初めから当該処分庁に審査請求、または当該法令に基づく不服申立がされたものとみなす。第84条、情報の提供。審査請求、再調査の請求、もしくは、再審査請求、または他の法令に基づく不服申立、以下この条、及び事情において、不服申立と総称する、につき、裁決、決定、その他の処分、同条において、裁決等という、を、する権限を有する行政庁は、不服申立をしようとする者、または不服申立をした者の求めに応じ、不服申立書の記載に関する事項、その他の不服申立に必要な情報の提供に努めなければならない。第85条、公表。不服申立につき、裁決等をする権限を有する行政庁は、当該行政庁がした裁決等の内容、その他、当該行政庁における不服申立の処理状況について公表するよう努めなければならない。第86条、政令への委任。この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。第87条、罰則。第69条第8項、使用義務の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役、または50万円以下の罰金に処する。